愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の礼に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。先週は戦後80年の終戦の日、敗戦の日、そのような時を私たち迎えました。この夏も各地で祈りの営みが重ねられたわけです。それとともにテレビなどでも改めて特別な番組が編集されて放送されていたようです。ご覧になられた方も多いかと思います。私も気になっていろいろなものを見ようと思いながら、なかなか時間を取れずに限られたものしか見ることができずに終わってしまいましたが、しかしそのような中で今年はこれまでと比べても少し様子が変わってきたと思わされたところがあります。かつては戦争の体験者、その実体験をされた方たち自身が語ること、あるいはそのような出来事、そういうようなことが伝えられる、示される、そういう番組が多かったようでしたけれども、もちろん今年もそのようなことが多くありましたが、その中から今年、あるいは最近のことと言ってもよいかもしれません、かつての出来事を次の世代に語り継ぐ、次の世代へと語り継いでいく、このことをテーマにした番組が非常に多くなったように思わされました。確かに80年という時間、一人の人の人生の時間そのものです。かつての戦争の時代の出来事を実体験としてお語りくださる方はすでに限られています。キリスト教学校によってはそのような実体験を誰かから聞いてレポートをまとめる、そういう課題が長年出されている学校があります。そういう学校から来てくださっている方が、毎年というわけではありませんが、時々教会にそういう方がいらっしゃらないかと問い合わせくださってご紹介することを以前からしてきました。以前は10年前に私がこの教会に使えるようになった頃は、まだそれでもたくさん紹介できる方がいらっしゃいましたが、今となってはそのような方も限られてきました。語り継ぐ、これが必要になってくる時代を迎えているということです。語り継ぐ者がいなくなれば、間もなくかつての出来事を語る者はいなくなってしまうことでしょう。もちろん中にはそのような語り継ぐ者がいなくても歴史学者がいればよいと考える者もあるかもしれません。歴史学者が正確な歴史として記述して記録を残してくれれば、あるいはそれを教科書のようなものとしてまとめておいてくれればそれでよいと考えるものもあるかもしれません。それはそれで大切なことかもしれませんが、けれどもそれでは実際に出来事を経験したもののその経験そのものを、あるいはその記憶を受け継いだ、継承したということにはならないでしょう。実体験を聞く、これは出来事の客観的な事実を知るためにすることではないからです。その時に、そこで一人の人が感じたこと、考えたこと、そしてそれによってその後の生き方に影響を与えたこと、そういったことをひっくるめて一人の人の記憶として聞こうとする、そのような話として聞くときに、そこに一人の人の人格が示されるわけです。その人の存在がなければ語れない言葉が聞かれるわけです。そのような存在に触れ、そのような人格に触れるためにこそ、私たちは先人から聞 聞くわけです。先人から聞いたことを語り継ぐという営みを古くから大切にしてきたのでありましょう。福音書の中で今日は主イエス様は弟子たちを宣教に派遣するそういう場面ですが、12人の弟子を選ばれた、この12人の弟子たちを一人また一人と加えられる前、主イエス様はただお一人でその活動をなさっていた時期が終わりだったようです。その時に主イエス様がどのような言葉を用いて宣教活動をなさっていたのかということを伝えている箇所が、このマタイによる福音書では4章の17節というところにあります。主イエス様はこういう言葉を用いたというんです。悔い改めよ、天の国は近づいた。天の国は近づいた、それはイエス様が宣教の活動の始めに用いられた言葉としてとても有名な言葉です。天の国と言わずに神の国と伝えている福音書もあります。同じ意味なのでしょう。神の国は近づいた、天の国は近づいたけれども、これはイエス様が独自に発案されたスローガンのようなものではありません。イエス様のオリジナルではありません。このマタイによる福音書はイエス様のその宣教の活動の前、イエス様に洗礼を授けたという洗礼者ヨハネが同じ言葉を用いて活動していたと伝えています。3章の初めのところです。悔い改めよ、天の国は近づいた。主イエス様はその洗礼者ヨハネから受け継いだ言葉を弟子たちにも語り継がせられました。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさいと。もちろん何か選挙のスローガンのようにこの言葉ばかりを繰り返し連呼していたわけではないでしょう。この言葉は一つの象徴として伝えられているのです。この言葉を用いた人々、洗礼者ヨハネが、主イエス様が、そして弟子たちが、この言葉に象徴される一つの存在を、一つの在り方を受け継いだのです。この言葉を受け継ぐことを通して、イエス様は洗礼者ヨハネのその存在を受け継ぎました。そして弟子たちはイエス様の存在を受け継ぎました。洗礼者ヨハネは全生涯をかけてなそうとしたことがあったのです。最後は権力者に処刑されました。そのヨハネが全生涯をかけてなそうとしたことを主イエス様は受け継ぐ、受け継いで主イエス様はご自身の全生涯をかけてお示しになろうとされた。この天の国は近づいたという言葉を一つの手がかりにした。それを弟子たちは受け継ぎました。そして教会はその弟子たちから受け継いだのです。主イエス様の言葉を受け継ぎました。そしてその言葉を受け継ぐことを通して、主イエス様のご生涯、その命のすべてをかけてなさった。受け継いで行きました。 そのために語り継いできました。語り継ぐ者として受け継いだ命を自分自身のものとして生きてきました。先達が語り継ぎ受け継いできたものを私たちも聞いて受け継ぎ、そして後に続く者たちに語り継ごうとしているのです。先週の8月15日という私たちにとっての特別な日をあえて意識して行われたともある人たちは言います。アメリカとロシアの大統領が6年ぶりに対面で会談をされたと大きな話題となっていました。といってもその中身がそれほどいろいろなことが伝えられているわけではありません。会談を行ったこと自体、そのことが表面的に伝えられていると言ってもよいかもしれません。しかしその表面的なことを世界中の報道機関は詳しく伝えました。国同士の元首、首脳が直接対面で会うとき、その内容もさることながら、どのようにお互いを迎えるのか、どのような挨拶を交わすのか、そこでどのような振る舞いをするのか、そしてどのように別れを告げるのか、こういう一挙手一投足が注目されます。個人の関係でももちろんそういうことは大事でしょう。しかし一国の首脳元首同士というようなことになれば、個人の関係にとどまらない、国同士の関係を象徴することとして理解され、注目をされるわけです。もちろんそのようなことが注目されるのは、一介の姿勢の私たちのようなものにとっても意味のあることだからです。人間は太古の昔からそのような挨拶であるとか迎え方であるとか、お互いの振る舞い方であるとか別れ方であるとか、そのようなところに相互のお互いの関係のありようを見てきたのでしょう。どのようにお互いを迎え入れるのか、挨拶を交わすのか、どのように相手をもてなすのか、そして最後別れの時にどのように送り出すのか、その際に発せられる言葉の微妙なニュアンス、所作や振る舞い、そういったものすべてがその関係性を物語っているわけです。そういったことはある意味では社会や文化に関係なく人類に共通する部分が少なくないのでしょう。一方では言葉や所作、振る舞いといったことが意味するその中身は、言語や社会の違いによって大きく異なることもあると思います。そういう意味でお互いの違いを理解することは大事だと言われるわけです。しかし言語や社会が一つ同じところにいれば、そういう間違いはないかといえばそうでもないのでしょう。同じ言語を用いて同じ社会に生きている、そう思っていても、時には私たちお互いに全く異なる意味で一つのことを理解してしまうということがあります。相手の言葉を、相手の挨拶の仕方を、相手の振る舞いを誤解するのです。学校であるとか教会であるとか職場であるとか、そういったところは世の中から見れば小さな同じような性質の人が集まっている場所です。 同質に見える社会、そういうところでさえ私たちはしばしばお互いの言葉遣いを誤解します。お互いの所作振る舞いの意味を間違って理解してしまうということも多々あります。そうであればこそ私たちはお互いの関係の入り口が大切だと気づかされるのではないでしょうか。関係の入り口でどのように信頼関係を築くことができるか、このことはどうしても必要なことです。お互いの信頼関係ができていれば、最後には分かり合えると信じられるからです。最後には悪意ではなく善意でお互いを受け入れ合える相手なのだと認め合えるならば、私たちは一時の誤解や仲違い、そういうことが生じたとしても恐れる必要はないでしょう。それを乗り越えて関係を修復することは必ずできるからです。出発点に信頼関係が出来上がっている。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。主イエス様がおっしゃるのは、このような挨拶から始まる関係を築くことです。当たり前のことのようです。平和を求めて挨拶をする。しかしそれができていない。だからこそ主はおっしゃられたのでしょう。実際これは決して簡単なことではないのです。私たちの生きる世界、考えてみれば世の中には2種類の人しかいません。私にとって2種類の人しかいません。挨拶をする人と挨拶をしない人です。皆さんにとってもそうでしょう。そして挨拶をする人と比べて挨拶をしない人は圧倒的に多いのです。私にとって、それが現実です。もしかすると皆さん教会でさえそういうことになってやしないでしょうか。教会に来て挨拶をする人はごく限られた人だけだ、そういうことになってはいやしないでしょうか。教会へと招き集められてきた私たちは神様の御前に集められたものです。そのようなものとして、神様の恵みによって許されたものとしてここにいると、そう信じている者たちです。そういう者たちとして私たちは互いを受け入れ合う、互いを神の子として認め合う、そして共に生きていくように教えられています。そのようなものとして生きていく、そのような営みをする、その第一歩として私たちは互いに挨拶を交わすのです。平和があるように私たちはもちろん平和を願う。私たちが願う平和が挨拶を交わす相手にもあるようにと、私たちは願って挨拶を交わす。いえ、もしかすると相手は受け入れてくれないかもしれません。しかしたとえ受け入れてもらえないと思えるときにも、私たちはそうするのです。受け入れてくれなかったとしても私たちの平和が失われるわけではありません。私たちは平和を願い続け、相手との間に平和が実現することを願っています。私たちの平和を願う祈り、そして挨拶はこれからも続けられるのです。弟子たちの教会を通して、私たちはこの小さな心がけ、小さな一歩、イエス・キリストから 受け継いでまいりました。祈りましょう。天の父、8月の祈りの季節へと私どもを導き入れてくださり、この国に生きる人々と共に祈りを合わせるものとしていただいてまいりました。主よ、どうぞ私ども、主のお教えくださいました平和への道を一歩踏み出すものとならせていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。